聖書の御言葉に耳を傾けましょう。新約のヨハネによる福音書20章19節から23節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。改めまして、スズラン大教会の望月誠と申します。今日はですね、千里山教会の敬愛する皆様とご一緒に礼拝を捧げることができまして、とりわけ説教の機会が与えられましたことを心から嬉しく思い、主なる神様とまた皆様に心から感謝しています。私の千里山教会の記憶は、新学生の時代に遡ります。1996年頃だと思います。ですから今からもう26、7年前になりますね。もう30年近く前になったんだなと思うとですね、大変懐かしい思いがいたしますが、野島邦夫先生が千里山教会の牧師でありまして、私が新学生として1年間派遣されていたのが千里摂理教会でした。で、当時ですね、野島先生が千里摂理教会の代理牧師をしておられました。そしてですね、千里摂理教会は遊拝がありませんでしたのでですね、野島先生にですね、千里山教会の遊拝に来なさいというふうに言われましてですね、そして何度かという以上にもっと頻繁にですね、月1回くらいはおそらく千里山教会の遊拝に出席させていただいていただろうと思います。その時にですね、一緒に礼拝させていただいた方もおられると思いますけれどもですね、ですからもう遊拝だけなんですね、私が来たのはですね。朝拝、朝の礼拝は卒業説教でお伺いしたかもしれませんけれども、申し訳ありません、記憶に残っていないですね。ですからですね、初めてお会いする方がもうほとんどだろうなというふうに思いますですね。懐かしい思い出もあるこの千里山教会にこうしてですね、来る機会が与えられて、ご一緒に礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝しています。私たちの父なる神と主イエスキリストからの恵みと平和がキリストの名によって集められて礼拝を捧げておられる千里山教会の皆様の上に豊かでありますように。アーメン。この礼拝ではヨハネ福音書の御言葉に耳を傾けることにいたしました。20章19節の冒頭に、その日すなわち週の初めの日の夕方とありまして、これは主イエスがよみがえられた日の夕方のことであります。十字架につけられ、3日目の朝主イエスは復活されました。その復活の日の夕方、主イエスは弟子たちのもとに現れてくださいました。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたとありまして、弟子たちはいわば閉じこもっていたのです。ユダヤ人を恐れて閉じこもっていた、その閉じこもる弟子たちに対して大変不思議なことですが、 扉をも鍵をもものともせずに現れてくださる、そういう主イエスのお姿が大変印象的であります。主イエスは戸を叩いてくださるお方ですがですね、叩くどころではない、鍵をかけていると閉め切っている扉をものともせずに私たちのところに来てくださるですね。そうしてですね、あなた方に平和があるようにとおっしゃる、告げてくださいます。実にこのあなた方に平和があるように、このお言葉がですね、復活された主イエスのまず第一声、最初の言葉です。主イエスはこの前にですね、婦人たちに現れて語りかけておられます。まあ、20章の16節以下にですね、ごめんなさい、15節以下ですね、記されていますけれどもですね、それはですね、泣いている婦人たちを慰め、兄弟たちのところに行きなさいと告げておられるんですね。けれどもそれはですね、ごく幾人かの婦人たちにいわば個人的に語りかけられた言葉です。それに対しましてですね、この時弟子たちが皆一つになって集まっていました。婦人たちももちろんいたでしょう。そこで告げられた、すなわちこちらはですね、公の公式のお言葉なんですね。公式の語りかけ、その第一声があなた方に平和があるように、この言葉でありました。こう申し上げることができると思います。あなた方に平和があるように、こう告げるためにこそ主イエスは地上に来てくださった、地上に生まれてくださいました。こう告げるためにこそ主イエスは十字架につけられよみがえってくださった。あなた方に平和があるように、このことを告げる、そのために主イエスの十字架と復活のその全生涯がある。あなた方に平和があるように、この言葉には主イエスの十字架と復活のすべてが、そして主イエスの全生涯がかかっている。そのようにして私たちに平和を与えてくださる、それが主イエスキリストというお方であられます。これが私たちの救い主であられる、平和を与える、そのために神であることに固執しようとせず、へりくだり地上に来られ、しもべとなり十字架につけられ、ご自身の命を捨てられた、ご自身の命さえも惜しまれなかった。その平和はどのようにして成し遂げられるのでしょうか。あるいはその平和とは一体どのような種類の平和なのでしょうか。主イエスは弟子たちに息を吹きかけて言われました。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。この誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る、これは弟子たちに、お前たちに大きな力を与える、お前たちはすごいんだよということではありません。お前たちが許さないならばそれは許されないままで残る、それほどの大きな力が与えられる、お前たちはその大きな力を自分の好きなように使えるんだよ、許すも許さないもお前たちの思いのままだよ、決してそういうことではありません。もちろんこれは大変大きなことでありますが、罪を許す、あるいは許さないまま残してしまう、そのような大変大きな力が委ねられて、だからこそ弟子たちは 許すことに努めなければなりません。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る、だからあなた方は許し合いなさい、あなた方は互いに罪を許し合うことに努めなさい。主イエスはここでそうおっしゃって許すことを命じておられるんですね。許し合うことの大切さを教えてくださっています。その許すことを命じて、そのために聖霊を受けなさいです。聖霊は罪の許しをもたらす霊です。このことが平和と結びついています。平和と一つであります。平和とはどこから来るのか、どのような種類の平和であるのか、それは許すことによってもたらされる平和です。許すことによって成し遂げられる平和です。聖霊はこの平和を私たちに与えてくださる神の力に他なりません。思い起こしましょう。この時弟子たちの前に主イエスは突然現れました。鍵がかけられ、扉がしっかりと閉められている家の中に主イエスは現れました。これは私たちの常識や科学的知識によっては理解することができない驚くべきことです。主イエスの復活のお体が物質的な限界に捉えられないものであるという、そういうことでありますけれども、それ以上にですね、この出来事は大変示唆に富んでいるというふうに思います。主イエスはあなた方に平和があるようにとおっしゃいました。平和とは普通に言うならば平穏無事であること、そして物理的に私たちの身の安全が確保されているということです。この世においては、地上においては、身の安全ということが平和であるということの主な内容とされます。物理的身体的な安全の確保ということです。けれども主イエスは家の戸締まりをものともせずに弟子たちの前に現れました。これは家の戸締まりのような事柄が、そのような種類の事柄が平和を約束するのではないですね。そのことを暗示しています。鍵をかけて閉じこもっていれば平和だというのではない。私たちもですね、現実的な問題として家の扉をいくら頑丈にしていても、鍵をかけていても必ずしも身を守ることができるわけではない。そのことを知っているわけであります。でもちろんですね、戸締まりは不要だと申し上げるわけではないですよ。私も戸締まりいたします。戸締まりしておくべきですし、扉も頑丈にし鍵をかけるべきでしょう。けれどもそのことが本質的なこととして私たちに平和をもたらすのではない。本質的なこととしては、平和とは本来身の安全とは別のことである。主イエスは平和があるようにと告げることに続いて、聖霊を受けなさいとおっしゃって許すことの大切さを教えてくださいました。戸締まりするような仕方ではない、別の平和の道があるのではないかということです。戸締まりして閉じこもる、それは疑心暗鬼になって自分の身を守ろうとする、身を固くしてしまう、そういうことです。それはですね、自分の国家の地理的枠組みを守らなければならない、周りの国家が武力に頼るならば自分たちも軍備を増強しなければならないと考えるような、そういう姿に通じます。高い壁を作ろうとしてしまうのです。けれども本当にそのことが平和を作り出すことになるのか、聖書は主イエスはそう問いかけておられます。むしろ心を開いて相手の気持ちを考えたり思いやったりして、 互いを理解し合う道があるのではないのか。傷つけられることがあっても許し合うこと、受け入れ合うことによって平和を作り上げる道があるのではないのか。主イエスはそのような別の道、もう一つの道を指し示しておられる。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。この主イエスの言葉はとても恐ろしい言葉だと思います。許してほしいと思っても、そうしてごめんなさいと言って謝っても、あなた方が許さなければ許されないまま残る。罪を犯し人を傷つけて、それは傷つけられた相手がもちろん苦しむ、痛みを抱えることになりますけれども、相手だけではない。罪を犯すとは罪を犯した人自身も傷つく事柄です。傷つきます。ああ、あの時余計な一言を言ってあの人を傷つけてしまった、怒らせてしまった、自分はなんと軽率だったのだろうと思って心に痛みを抱える。謝ろうと心に決める。そうして機会を得て一念発起して心奮い立たせて謝るけれども、その人の怒りは収まっておらず、謝っても許してもらえない。あなた方が許さなければ許されないまま残る。もし許さないならば、ひとたび失敗し罪を犯した人はその罪を抱えたまま、心の痛みを抱えたまま生きなければならない。それはですね、ひょっとすると傷つけられた人以上の心の痛みを抱えることになるのかもしれません。そうしてですね、どちらもその痛みを抱えたまま、その苦しみに縛られたような関係の中で生きていかなければならない。それはとても悲しくつらいことだと思います。そしてこの痛みを知らない人はですね、おそらく誰もいないのだと思います。あなた方が許さなければ許されないまま残る。主イエスのこの言葉は私にとってとても恐ろしい言葉です。果たして許されないまま残してよいのだろうか。そう問いかけられて、もちろん許すことが求められている。生ける誠の神は私たちを愛して、私たちの罪が許されないまま残ることがないように、尊い一人子を人として生まれさせ、罪のないお方でありながら十字架の死に引き渡してくださいました。その御子イエス・キリストに私たちの罪を背負わせ、罪の贖いとしてくださいました。主イエス・キリストご自身、私たちを愛し、私たちを罪から救い出すためにユダヤ人の手からも逃れることなく捕らえられ、鞭打たれ、血潮を流し、すべての苦しみを耐え忍び、十字架につけられてくださいました。そうして生ける誠の神は私たちの罪をすべて許したとおっしゃってくださる。もはや私たちの罪を問わないとおっしゃってくださる。もはや私たちを罪に定めようとはなさらない。そうではなく、むしろ私たちを主イエス・キリストに結び合わせてくださり、神の子として生きること、神の民として生きることへと私たちを招いてくださいます。そこに平和があります。真実の平和です。主なる神はもはや私たちに罪を問われない。罪を問うどころか、ご自身の子として生きよとおっしゃってくださる。主イエス・キリストはこの平和を私たちにもたらして、 今も私たちに聖霊を受けなさいとおっしゃってくださっています。私たちはキリスト者として生きる、その出発に洗礼を授けられます。その洗礼は聖霊を受けることを表しています。聖霊の印です。聖霊が注がれる、そのことを目に見える形で表して水が注がれます。聖霊をいただいて主イエスキリストと一つにされて生かされている、それが私たちです。私たちはこのキリストにある平和、主イエスキリストがもたらしてくださった平和に生きるものとされている。先ほど旧約のイザヤ書の御言葉を朗読していただきました。子どもたちにもお話ししましたように、このイザヤ書の御言葉は私の好きな聖書の御言葉の一つです。イザヤ書11章1節、エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。こうありまして、ここに誠の救い主イエス・キリストが指し示されています。誠の救い主は知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊に満たされており、目に見えるところによって裁きを行うのではない、耳にするところによって弁護するのではない、真実の正義を打ち立ててくださるお方です。そしてこの誠の救い主が来られた時に実現することとして大変印象的な幻を描き出している。それが子どもお子さんたちにお話しした、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、この幻であります。子どもの絵本の物語かと思うような、まことに平和な光景が描かれています。まことの救い主が来られる時には何者も害を加えず滅ぼすこともない。これはですね、狼が狼でなくなるということではないんですね。狼は狼のままです。熊も熊のままです。毒蛇も毒蛇のままですけれども、不思議なことに互いに害を加えて滅ぼすようなことは起こらないですね。互いに牙を用いることをせず、毒を用いることもしない。おそらく牙も毒も決して害を与えるものではなくなるのだろうと思います。誠の救い主はそのことを実現してくださるお方です。誠の救い主を知ることによって、この救い主と結ばれて生きることによって、この幻の示す平和が成し遂げられる。主イエスはこのことを成し遂げてくださる誠の救い主であられます。そのために謙遜にへり下って十字架につけられ、死んでくださった神の愛を私たちに告げ知らせてくださいました。へり下り、命を与えるほどに私たちを愛する神の愛を告げ知らせ、死んでけれども復活し、今も生きておられます。生きておられ、私たちに聖霊を注いで、ご自身の十字架と復活による新しい命を私たちに分かち与えてくださいます。主イエスキリストに結ばれて、ですから私たちはもはや人を裁いたり咎めたりするのではない。罪を許して共に生きることを始めます。自分自身も罪を許されなければ生きることができない、罪深く惨めな存在です。ですから許していただくことに努めます。罪の許しによる平和、互いを受け入れ合い理解し尊び合う、ですからですね、閉じこもるのではないんですね。あるいは互いを排除することによるのでもない平和です。主イエスはそのような平和をもたらしてくださる。そこにはもちろん苦しみがあります。 忍耐が求められます。嫌な人がいてもですね、排除しない、分け隔てをしないですね。ですから自分の思い通りにはいきません。まあ、けれどもだからこそですね、私たちは人として謙遜にさせられるのだと思います。謙遜を学び訓練され、まっすぐに生きていくことができるものとされる。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。許されないままでいてよいのか。皆許されて受け入れられて、そうして初めてですね、教会が立て上げられる。それだけでなくですね、この社会も立て上げられていくんですね。傷つけられ犠牲になるということがあっても、それさえも受け入れ、喜びとし、許し合い、励まし合って生きていく。そのようにして平和な社会を作り上げていくものとして歩んでいきたい。そう心から祈り願います。そのために主イエスキリストが私たちの罪を背負ってくださいました。そうしてあなた方に平和があるようにと告げてくださった。この主イエスキリストにより頼み、私たちの身近な生活ですね、身の回りの生活の中から平和を作り上げるものとしてご一緒に歩んでまいりましょう。父と御子と聖霊の名によって、アーメン。祈ります。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。あなたは私たちの罪のために死んでくださった救い主イエスキリストを与えて、私たちに罪の許しの恵み、また真実の平和を与えてくださいます。キリストの十字架に基づく平和です。どうかこのキリストの霊、聖霊を私たちに注ぎ、私たちを許し合うことによる平和に生きるものとして作り変えてください。私たちには多くの隣人が与えられています。どうか互いにへりくだり、互いに愛し合い、キリストにあるこの平和を作り出すものであらせてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。